島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江町から、町道前畑上野原線復旧工事のための迂回路のお知らせです。町道前畑上野原線の道路復旧工事にあたり、平成28年1月31日まで全面通行止めを行い作業をいたします。全面通行止め期間中は誘導員の指示に従い迂回路の通行をお願いします。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いします。なお現在1月3日までは片側交互通行が可能となっています。浪江町から町道前畑上野原線復旧工事のための迂回路のお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りします。今回は名倉山酒造代表の松本武雄さんにお話を伺っています。松本社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはですね、名倉山酒造さんの震災当時の状況というのをお聞かせいただければと思うんですが。
はい、震災の当日というのは二本松にいたんですけれども、本当にあの時から状況が一変したといいますか、うちの会社どんなふうになってるのかなということが真っ先に頭の中によぎりまして、で、まあ、実際にあの当時はまだ仕込み中でしたから、作りのとこでの作業なり機械類なりがこの後の酒造りに対する影響っていうのがどんなふうに変わるか心配して帰ってきました。で、うちの会社に戻ってみて、ちょっと蔵っていうのはやっぱりこうやって見ると地震には意外と弱いんだなという、かなり土ぼこりがいっぱい上がってまして、やっぱり見た目には何ともないようなところでもかなりいろんなところで影響が出てた、崩れたところがあった。まあ、外見的には見た中では屋根の破風のところがかなり大きく壊れてて、やっぱりかなり大きな地震の爪痕っていうのは、うちの会社でも残ったということだと思います。ただ、よそから比べればライフラインがしっかりしてたという部分なんで、酒造りに影響が出るというふうなことにはならなくて済んだというふうに、当然その日の作業もそのまま行われましたし、翌日も酒の仕込みができたっていうのは非常に恵まれていたということではないかなというふうに思います。
会津若松で言いますと、やはり風評被害というのもあったかと思うんですけれども、そのあたりはいかがですか。
実際はお酒につきましては、お米を原料としてお酒作りますから、米に放射能があるだとか、あと実際に仕込み水はどうなんだとかというふうなこといろいろと言われましたけども、科学的に まあ、酒米も当然精米が非常に大きいんで放射性物質が含まれて仮にあったとしてみてもそれは除去できているということですし、仕込み水というのも地下水を汲み上げるということなので出るなんてことはありえないという理論的には分かってました。そういう面では自分としては安心はしていられるなっていうふうには思ってましたけども、そういう理屈が通らない人なりなんなりっていうのがやっぱり世の中にはいるということで、これは理論的にちゃんと説明しても分かってもらえないという部分なんで、やっぱりそういったところのを皆さんに分かってもらえるっていうか安心してもらえるようになるのっていうのにはやっぱり時間はかかるもんなのかなというふうなことはちょっと感じましたね。
多くの蔵元がそういったことでご苦労を重ねていたかと思うんですが、そんな中ですね、日本酒の品評会などで、現在県内の蔵元も多数受賞されておりますよね、
はい、
理由というのはどんなところにあると思いますか。
はい、まあ、おかげさまでこれでそのよく福島県がその全国鑑評会で3年連続で金賞に数日本一ということをで脚光を浴びてきてますけれども、こんな形で上がってこれるようになったっていうのには一つにはそのよく言われる清酒アカデミーっていうのと高品質清酒研究会、まあ、通称金取り会って言ってるんですけども、勉強会というのは非常に役に立っているんではないかなっていうふうに感じております。
金取り会の初代の代表は松本社長だったんですよね、は
い。まあ、実際そういった全体的になかなか福島県が金賞数を取れないときになんとか取れるようにしろということで考え出したのがこの金取り会ということなんですけれども、実際に酒造りの中でこういう酒ならば金賞に取れやすいとかこういうのが取りにくいとかというやっぱり傾向っていうのがあるわけなんですよね。だからやっぱりそういったちゃんと的をしっかりとみんなで見ましょうと。でこれには各蔵自分とこで企業秘密なんていう風な形で医者だけでやっててはなかなか前に進まない。ほんでこれをいろんな蔵のをごとにお酒を比べてみる、客観的に見るっていうことが非常に大切で、そんな中でこういうスタイルならば金賞になるんだ、こういうスタイルでは勝てないんだっていうことをちゃんとみんなで理解し合いましょうと。でそういう的がちゃんと見えてから酒造りに役立てたらいいんではないんですかっていうことで、ですから今はある程度各蔵の杜氏さん方は自分とこのがの作ったお酒どういうレベルなのか、まあ、今なこのレベルならばいけるのかいけないのかということはほぼ分かっているのではないかなという、この辺がやっぱりよその県と比べて勝てる要素になっているのではないかなという気がしております。
さあそれでは今後名倉山酒造さんとして取り組んでいきたいことがございましたら教えてください。
はい、酒造りに対して、まあ、うちのお題目といいますか考え方っていうのはきれいな甘さっていうことなんですけれども、これをちょっと営業的にかっこよく言いますと杜氏と蔵人が醸し出すきれいな甘さというふうに言っております。これは酒造りの基本には酵母菌と酵素菌っていう2つの微生物がお互いに二人三脚で一緒になって進んでいく、そのバランスを取ってあげるっていうのが我々蔵人の仕事だというふうに思ってます。杜氏と蔵人が醸し出すというのと同時にこれが作り手と飲み手であったり売り手と買い手であったりというようなお互いにそんな中でいいお酒を作れる環境を作っていく、まあ、そんなところが目指せていければ名倉山のきれいな甘さっていうのが皆さんにもご理解いただけるんではないかなというふうに思っております。
ありがとうございます。今後も名倉山酒造さんをはじめとしてね、県内全体の蔵元がまたレベルアップしてね、続けていっていただければなと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話様でございます。
島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。